続き聖書をお読みいたします。最初に旧約聖書からイザヤ書55章8節から11節までをお読みします。新共同訳聖書1153ページです。新共同訳聖書1153ページ、イザヤ書55章8節から11節までをお読みします。私の思いはあなたたちの思いと異なり、私の道はあなたたちの道と異なると主は言われる。天が地を高く超えているように、私の道はあなたたちの道を、私の思いはあなたたちの思いを高く超えている。雨も雪もひとたび天から降れば、虚しく天に戻ることはない。それは大地を潤し、芽を出させ、生い茂らせ、種まく人には種を与え、食べる人には糧を与える。そのように私の口から出る私の言葉も、虚しくは私のもとに戻らない。それは私の望むことを成し遂げ、私が与えた使命を必ず果たす。と引き続き新約聖書からヤコブの手紙3章の1節から12節までをお読みします。と聖書の424ページです。新約聖書424ページ、ヤコブの手紙3章の1節から12節までをお読みします。私の兄弟たち、あなた方のうち多くの人が教師になってはなりません。私たち教師が他の人たちより厳しい裁きを受けることになるとあなた方は知っています。私たちは皆たびたび過ちを犯すからです。言葉で過ちを犯さないなら、それは自分の全身を制御できる完全な人です。馬を御するには口に靴輪をはめれば、その体全体を意のままに動かすことができます。また船をご覧なさい。あのように大きくて強風に吹きまくれている船も、舵取りはごく小さい舵で意のままに操ります。同じように舌は小さな器官ですが、大変相互するのです。ご覧なさい、どんなに小さな火でも大きい森を燃やしてしまう。舌は火です。舌は不義の世界です。私たちの体の器官の一つで全身を怪我し、移り変わる人生を焼き尽くし、自らも地獄の火によって燃やされます。あらゆる種類の獣や鳥、また這うものや海の生き物は人間によって制御されていますし、これまでも制御されてきました。しかし舌を制御できる人は一人もいません。舌は疲れを知らない悪で、死をもたらす毒に満ちています。私たちは舌で父である死を賛美し、また舌で神にかたどって作られた人間を呪います。同じ口から賛美と呪いが出てくるのです。私の兄弟たち、このようなことがあってはなりません。泉の同じ中から甘い水と苦い水が湧き出るでしょうか。私の兄弟たち、イチジクの木がオリーブの実を結び、ブドウの木がイチジクの実を結ぶことができるでしょうか。塩水が甘い水を作ることもできません。以上です。祈祷を捧げます。私たちの主なる神様、今この礼拝のこの場所に 私たちがあなたによって招かれていますことを心から感謝します。すべてのものを新しくするあなたの霊を豊かに注ぎかけてください。あなたの生きた御言葉に耳を傾けることができますように、あなたの愛に新たに生きる力を与えられますように、過去の日々を振り返るときに、あなたが自ら手を差し伸べ私たちを見守り助けてくださったことを思い起こします。あなたはいつも共にいてくださり、私たちを慰め勇気と希望を与えてくださいました。これからの日々もあなたと共に歩むことができますように、あなたのもとで自分を生かすことができますように、あなたのもとでお互いを受け入れそして共に生きることができますように、特に困難な状況に置かれている人たち、闇の中にある人たち、苦しみや痛みや試練の中にある人たち、深い闇の中に悩みの中に置かれている人たち、その一人一人をどうかあなたが顧みてくださいますように、そしてあなたのもとで勇気と希望を持って歩むことができるようにどうか導いてください。私たちは今、私たちの兄弟の一人であった藤井清久さんが亡くなられたその悲しみの中にあります。この礼拝の後にすぐに告別式が持たれます。どうかあなたの御業を覚えるとともに、あなたが藤井さんの歩みを常に導き共にいたことを思い起こし、そのことであなたを褒めたたえあなたに感謝を捧げることができますように、また私たち一人一人、また遺族の、特に遺族の方たち、大きな苦しみと痛みの中 にありますけれども、あなたの慰めが豊かに及びますように、あなたが私たち一人一人の人生を常に見守り、そして私たちの命があなたの御手に委ねられているということを覚えることができますように、そして藤井さんが残してくださったものに学びながら、私たちが常に謙虚にあなたの前に、そしてあなたに対する愛と兄弟姉妹に対する愛を持って歩んでいくことができるようにどうか導いてください。この教会の一人一人をどうかあなたが支え強めてください。そしてこの教会を通してあなたの御言葉がさらに力強く明かしされ宣教され述べ伝えられていきますように、どうか一人一人をあなたが今強め、そしてあなたの豊かな顧みのもとに置いてください。主イエスキリストの祝福と平和とがこの地上のすべての人たちの上に豊かに及びますように、またあなたに従おうとして信仰の道を歩んでいるそのすべてのあなたの民をあなたが特に顧み導いてくださいますように、そしてあなたにあって常に勇気とそして平安を覚えながら日々歩んでいくことができるようにどうか導いてください。今この礼拝の場を与えられ、共に祈りまた共に御言葉に耳を傾けることができますことを心から感謝しつつ、この祈りを主イエスキリストの御名によって御前にお捧げいたします。アーメン。口は災いのもと、あるいは口は災いの門、あるいはその門っていう漢字を角と呼んで、口は災いの角という日本語のことわざがあります。まあ、どれも同じ意味で、不用意な発言がもともとは小さな 間違いであっても大きな災いをもたらすという、そういう意味で使われることわざです。で、聖書では言葉による小さな過ちが大きな過ちを生み出すというふうに言われています。先ほどお読みしましたヤコブの手紙3章その前半その5節には、舌は小さな器官ですが大言壮語すると言われています。大言壮語というのは日本語では自分の力以上の大きなことを言うことを意味します。したがってこの部分は原文に照らし合わせるならば、小さな舌が傲慢な言葉を語るとか、小さな舌が大きな自慢をもたらすというふうに訳すこともできます。で、この3章のこの前半の部分にはいくつかの例えが語られています。馬の口に靴輪をはめれば馬全体を動かすことができるとか、船の小さな舵が船全体の進む方向を定めるとか、そういうような例が持ち出されています。そしてこの手紙の著者は、舌というのは小さな部分に過ぎないけれども、でもその人の生き方全体に大きな影響を及ぼすということを指摘しています。あるいはその続きの部分には、小さな火が森のすべてを焼き尽くすことがあるという例えを述べています。私たちのちょっとした言葉が、ちょっとした不注意から出てくる言葉が相手を傷つけたり大きな災いをもたらすということがここに指摘されています。で、このような例を挙げながら、この手紙の著者は当時の信徒に宛てて、言葉がいかに危険なものかということをかなり強い調子で述べ、そして確信へと迫っています。で、この手紙の著者は、言葉が相手を傷つける可能性があるから注意すべきであるとか、相手に誤解されないような言葉遣いを使いなさいとか、あるいはそもそも丁寧な言葉を使いなさいとか、そういうような言葉の表現上の問題を問題にしているのではありません。表現によるその言葉の使い方に気をつけなさいということではなく、そもそも私たちがどういうふうに言葉を語り、どういうふうに人と接しようとしているのか、あるいは私たちの心のありようは一体どうなのかということを問題にしています。表現されるいわば表面的な言葉を整えなさいということではなく、表現する私たちの生き方そのものを問題にしているとも言えます。で、そういう中でこの部分を読み進めていきますと、9節にはこういう言葉が出てきます。私たちは舌で父である主を賛美し、また舌で神にかたどって作られた人間を呪います。同じ口から賛美と呪いが出てくるのです。私の兄弟たち、このようなことがあってはなりません。そしてまた例えが出てきます。泉の同じ穴から甘い水と苦い水が湧き出るでしょうかと。イチジクの木がオリーブの実を結び、ブドウの木がイチジクの実を結ぶことができるでしょうかと。こういうような問いかけがなされています。それはまさにありえないことです。最後の部分に書かれているように、塩水が甘い水を作ることもできない、これもありえないことです。で、そういうようなありえないことを私たちはしてしまっているのではないかということを、この手紙の著者は私たちに問いかけています。一方でどんなに美しい言葉で神様を賛美し、告白の言葉を語っても、その神様の存在を無視するようなそういう生き方をし、またそういうような対話を周囲の人たちとしているのであれば、それは自らに災いをもたらすと、そうこの著者は語ろうとしています。 そのような矛盾した態度で神様を賛美しても、それはある面だけ取ればしっかりと神様を賛美していることになるのかもしれませんけれども、でもそれではまだ本当の賛美には至っていないのだということをこの著者は明らかにしています。一方で神様を賛美しながら、一方でこのような権力者に媚びるようなそういう発言をするとか、あるいは私たち同士、人間同士の場合もそうですけれども、ある友人にはその相手の言葉にうなずきながら美辞麗句を並べてやっていると、別のところでは全く違うことをまた語り始めるというような、そういうような語りかけをしているとするならば、私たちは誰からも信用されなくなるというふうに思います。ここではまさにその相手に応じて矛盾することを語ることが問題とされています。あるいは別の言い方をすれば、本音と建前を使い分けること、矛盾した内容のことを平気で語ること、あるいは嘘をつくこと、そういったことが問題にされているというふうにも言うことができます。私たちが双心を抱くならば、一方で神様を信頼すると表明しておきながら、一方で神様を信頼せず自分の欲望を満たすために歩んでいたり、自己中心的なあり方をしているのであれば、そういう中でさまざまな人たちと語りかけているということであるならば、それは矛盾した行いであると、本来はありえないことであると、そういう中でまた歩むことはできないのだということをこの著者は語ろうとしています。でむしろ私たちは本当に神様を信じることができないならば、信じられないと告白することが大切だと思います。信じられないのに何か言葉をこう用いて、そして信じるというふうに語ってしまう、そういったところから矛盾が生じるというふうに言えるかもしれません。もし私たちが信じられませんとか、わからないことがありますとか、そういうことを神様の前に率直に申し出るならば、その私たちを神様は受け入れ、そして私たちが歩むべき道を示してくるでしょう。そして私たちはその場合には謙虚にその言葉を受け入れることができると思います。でもわからない部分がある、あるいは信じられない、そういう思いを抱きながら、でも自分では信じ込んでいる、自分は信仰を持っていると思い、そしてそれをただ表現する、信じる、信じますと表現していくと、その中で自分との間にさまざまな矛盾が生じてしまいます。そしてその中で本当に神様の前に対応することが不可能になってしまうという、そういう状況にまで陥ってしまうことがあります。例えばもし、これは神様の例ではなくて、まあ、この世のことなのかもしれませんけれども、自分の体の調子が悪いときにお医者さんの前に行って、自分は健康ですと、検査を受けるつもりはありませんと、薬もいりませんというふうに治療を拒否してしまうとしたらどうなるでしょうか。治る病気も治らなくなってしまうのではないかと思います。で、それと同じことを私たちは神様の前でも、あるいはさまざまな人たちとの間でもしているのではないかということを、この聖書の箇所から自分自身に問いかけてみなければならないと思います。そんなに体調が悪いわけでもないのに、大げさに誇張して語ることによって病状が的確に伝わらないということもあるかもしれません。あるいは本当は体調が悪いのに自分は大丈夫だというふうに言い続けることによって、情報が正確に伝わらないということもあると思います。そういう場合でも、優れたお医者さんであれば何が問題かということを立ちどころに見抜くのかもしれません。神様は私たちがどんなことを語ろうとも、でも私たちの真実の姿を見ておられると思います。でもそういう前の、そういう神様の前に立ちながら、私たちが自分自身を間違って理解していたり、あるいはその自分の思いというものを正確に伝えることができないとすれば、本当の意味での対話というものは そこでストップしてしまうのではないかと思います。私たちが祈りながら、そして信仰を持ちながら歩んでいくときに大切なことは、本当に真実な対話を神様と続けていくということではないでしょうか。でこのことは私が牧師を務めながらも、常に経験したこと、経験してきたことでもあります。例えば長い間信仰生活を送っていても、聖書の言葉の意味がわからないとか、神様のことがわからないとか、そういうことを率直に語ってくださる方がいます。そういう場合に、それぞれが生きている場で神様の言葉の意味をもう一度探したり、神様が何をその人に望んでいるのかということを共に考え合うことができます。でそういうことを率直にと申してもらえないと、もう全て分かってしまっているのかということで対話が進んでいかないということがあります。またお互いが心を開いて対話をしながら、聖書は神様のことについて語ることによって、私自身が大きなことを学ばされていきます。牧師をしながらもまだまだ分かっていないことというのがたくさんあると言えます。でそういう事柄を指摘されることによって、さらに理解が深められていくかもしれません。そして意味不明なことは分からないと、あるいは信じられないことは信じられないということを率直に言うことによって、でもそういう私たちを支えていてくださる神様という方はどういう方なのかということを共に考え合い、理解を深め合うことができるようになります。このヤコブの手紙の著者は、言葉に矛盾がある、そういう相手に対してかなり激しい言葉でもってその問題点を指摘していますけれども、それは相手を思うがゆえにこそ、相手を愛するがゆえにこそ、信仰に基づいてこういうことを語っているのだと考えることができます。決して相手を痛めつけようとして厳しい言葉を語っているのではなく、むしろ共に神様を信じ、そして共に歩もうとするからこそ、本当の対応を願ってこういう言葉を語っているのだと私たちは理解することができます。私たちが矛盾した事柄を語っても、一方で神様を賛美しながら、でも一方では神様に反するようなことを支え合ったとしても、それは全て明らかにされる時が来るということを聖書は述べています。主イエスは、例えばルカによる福音書12章2節3節ではこういうことを語っています。覆われているもので表されないものはなく、隠されているもので知られずに済むものはないと。だからあなた方が暗闇で語ったことは皆明るみで聞かれ、奥の間で耳に支えたことは屋根の上で言い広められると。で、たとえ私たちが暗闇の中で何かを支えたとしても、あるいは一方で神様を賛美すると言いながら、一方でそれに反する言葉を語ったとしても、それはすべて明らかにされる時が来るのだということを語っています。暗闇で伝えられたこと、秘密、あるいはこの世には密約なんていうものもありますけれども、そういうものはすべて暴露されるのだということを主イエスは語っています。でもこの言葉は決して罪が暴露されるというような、そういう意味においてだけ受け取られるべきではありません。ただ私たちの問題のある発言が暴露に出されると、暴露されるということだけではなく、まだ暗闇の中に置かれている神様の真実も明らかにされるということが、これ同時に語られている、そういうふうにこの言葉を聖書全体を通して理解しなければならないと思います。神様が暗闇の中にあるものをはっきりと指摘するというときに、私たちはそれに対して怖いというふうに思うかもしれません。 しかし神様は何よりも愛の神であり、そして私たちに愛を持って私たちの誤った歩みを修正するために明るみに出すのです。そしてその神様は私たちの過ちを見て、そしてそこで私たちを見捨てたりはされない方です。神様は私たちの問題点をさまざまに指摘すると同時に、それをどういうふうに解決していくかという道をも示してくださいます。神様は罪人である私たちが罪人であるにもかかわらず、神様の恵みをいっぱいに受けて、そして神様のもとで、そして互いを生かしながら、そして多くの人たちと共に歩む道を示してくださいます。だからこそ私たちはその神様を信頼して、その神様のもとでどういうふうに共に対話をしながら歩んでいくべきかということを考えていかなければならないのだと思います。繰り返しになりますけれども、神様がもし私たちの罪を明らかにされるとしたら、それは私たちを苦しめるためではなくて、私たちが希望と喜びを持って神様の前に、そして多くの人たちと共に力強く生きることができるようになるために、それを明らかにされるのです。で、このことを私たちは忘れないようにしたいと思います。復活の主が私たちの罪を明らかにされる。でもその時に、この世ではまだ隠されている主イエスが復活されたというその事実も同時に明らかにされる。そしてその復活の主が生きて働いておられ、私たちを生かしてくださる。で、そのことが明らかになる。で、それが神様の御業であると思います。神様の前で私たちは自分が愚かな人間、あるいは罪人であるということを見つめながら歩んでいくものとなりましょう。私たちはその言葉遣い、いろんな意味で注意しなければならないけれども、でも本質的にその私たちの神様の前での生き方というものが問われているのだということを知るものとなって歩んでいきたいと思います。そして神様は私たちの愚かさや罪を明らかにするかもしれないけれども、そこで同時に神様の救いの技が明らかにされる。神様が今この私と共に歩んでくださろうとしている、その神様の愛が明らかにされる。で、そのことを私たちは確信しながら歩んでいくものとなりたいと思います。祈ります。天の主なる神様、あなたの口から出るあなたの言葉は虚しくあなたのもとに戻っていくことはありません。それはあなたの御業を成し遂げ、あなたが与えた使命を果たします。そのような御言葉のもとに私たちが生かされていることを覚え、心から感謝します。そのあなたの語りかけに本当に私たちが応じるものとなって歩んでいくことができるように、どうか導いてください。言葉が災いをもたらすという、そういうことを聞くと、私たちは表面的にどういう言葉を使ったらいいのか、相手を傷つけないのか、そういうところばかりに意識が集中してしまいます。たとえ美しい言葉を相手に語ろうとも、でも私たちの心のありよう、私たち自身が矛盾した生き方をしていれば、それは何にもなりません。私たちが本当にあなたの前に自分の姿を見出し、あなたに導かれ、あなたに助けられて歩むことができますように。そしてそういうような私たちが多くの人たちと共に生かされていることを覚え、共に生きるために相手を思い、そして共に作り上げていく言葉を、交わりを作り上げていく言葉を語ることができますように。どうか私たちがあなたの御言葉に応じながら、私たちもまた対話し合うものとなって共に歩んでいくことができるように導いてください。一方においてあなたを賛美し、一方においてあなたの御業を呪うのではなく、本当に私たちが あなたを常に褒めたたえながら、そしてあなたの大きな愛と主イエスキリストを復活させたその生きる力を信じながら歩んでいくことができるように、どうか導いてください。あなたの御前の地を、帰りの地を日々歩むことができますように、今この時を心から感謝しつつ、この祈りを主イエスキリストの御名を通して御前にお捧げいたします。アーメン。引き続き賛美歌58番を歌いましょう。